を意味しているのでしょうか。アダムによって全身の老いは望みのない罪人となってしまいました。アダムによって罪がこの世に入り、罪によって死が入ってきました。けどこの暗闇の中に一筋の光が差し込んできました。それは一人の躊躇によって多くの人が義人と去ろう、すなわちイエス様の躊躇です。アダムのうちにあるということは罪人であるということを意味しています。また罪の性質を持っているということを意味します。ダビデの告白は次のようなものでした。詩編51編の5節。ああ、私は戸がある者として生まれ、罪ある者として母は私を見こもりました。罪を犯したから罪人になったのではない。罪人として生まれたから罪を犯す。ペトロの告白も似ています。ペトロはイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間です。ルカ伝5章8節です。ヨブの告白も似ています。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。ヨブ記の42章の6節。まあ、パウロの告白もそういうものでした。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。ホマ書7章21節、18節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。これはイエス様に出会ってから何十年間イエス様に仕えてからのパウロの告白です。まあ、アダムのうちにあるのは結局それなんです。これに対してキリストにあるということは、主なる神の子である。ということを意味し、また主の性質を持っているということを意味しているのです。ちょっとヘセキエル書の中国章、まあ、旧約聖書の、まあ、余計の言葉です。1267ページです。1267ページ、ヘセキエル書の16章の14節。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたに惑わせた私の飾るものが完全であったからだ。神である主の見つけ。まあ、画家の41節に次のようなものを書いています。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。あなたの目は顔追いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪はゲリアトの山から折れてくるヤギの群れのよう。まあ、画家の4章の1節7節、我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。とあります。まあ、大抵の旧書2節に、すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたと言われた。あの中部の者にとって決して忘れられない言葉だったでしょう。 あなたの罪は許された。この最初2章の9節、10節を見ると、また次のように、まあ、主の成し遂げられた救いについて確証されています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちた性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。あなた方はキリストにあって満ち満ちている。必要なものを全部持っている。パウロはコリントにいる人々、まあ、主の救いに預かるようになった人々に書いたのです。6章の注意説です。あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。しかし、主、イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。まあ、一言で言いますと、アダムのうちにあることは絶望であり、キリストのうちにいることは希望です。生まれながらの性質から解放されることが必要です。パウロは、まあ、ローマにいる兄弟姉妹に書いたのですね。六章、ローマ書六章の一節、恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうかと尋ねています。絶対にそんなことはありません。とパウロは続いて答えています。極みまで聖なる主は、汚れた人間の良しとされるでしょうか。満足されるのでしょうか。6章の2節、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちどうしてなおもその中に生きておられるでしょうと。まあ、イエス様が我々の生まれながらの性質を解決されるための備えがあるなのでしょうか。性格的に弱い、その弱さの代わりに強さと信仰が置き換えられ、加えられているでしょうか。私たちの持っている最も弱い点が強い手になりうるなのでしょうか。まあ、今まで二つの手についてちょっと考えました。第一番目、アダムから受け継いだ罪の性質について、それから第二番目、まあ、アダムによるか、キリストによるかについて考えました。第三番目の点は、解放のための神の方法とは一体何なのでしょうか。まあ、これまでアダムのうちにいることにより罪人となったという事実を学んできました。私たちは一体どうしてアダムから逃れていることができるなのでしょうか。主イエス様の十字架の血潮は私たちをアダムのうちから解放してくださいません。イエス様はその血潮により罪を許し、贖いをなし、父なる神との平和を与えてくださいます。けど、その知識があっても、アダムの性質、すなわち罪の性質から逃れていることができません。どの方法によって自由になることができるなのでしょうか。私たちは生まれながらにして、生まれることによりアダムの性質に預かりました。今度は死ぬことによってアダムの性質から逃れます。死ぬことによってのみ罪の性質から逃れることができるのです。けど問題は、一体どうしたら死ぬことができるなのでしょうかということ。私たちは自分で死のう死のうと試みますけど、失敗に終わります。私たちは自分で死のうとする代わりに、主なる神がこのために何を成してくださったかを知ることが肝要です。ローマ書の6章に戻りまして、6章の3節、それともあなた方は知らないのですか？ キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたではありませんか。どうしたら主イエス様の中に入って行くことができるなのでしょうか。私たちはもうすでにイエス様のうちにいるのですから、その心配は必要ない。私たちは自分でどんなにもがいてもどうすることができません。ですから主なる神が成してくださった。父なる神が憐れみによって私たちをキリストの中に入れてくださいました。まあ、キリストの中に置いてくださいました。コリント第一の手紙の一章三十節に非常に、まあ、大切な素晴らしい御言葉が書かれています。291ページになります。コリント第一の手紙一章の三十節です。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まあ、ここにあなた方はキリストイエスのうちにあるのですとありますが、私たちは間違いなく確かにもうすでにキリストのうちにあると聖書は言っています。私たちはどんな具合にキリストのうちに入ったのか知りません。けど、もうすでにキリストのうちにあることを聖書によって知ることができ、信ずることができるのです。私たちは幸いのことにもうすでにイエス様のうちにあるのです。これは父のなさった御業です。これは私たちが、まあ、それを信じようが信じまいが、またそれを感じようが感じまいが、動かすべからざる主なる神の事実です。ですから、主イエス様が十字架で死なれた時、私たちもイエス様と共に死んだ。なぜならば、私たちはイエス様のうちにいたからです。コリント第2の手紙の五章の中四節の後半の見事次のように書かれています。301ページです。コリント第2の手紙の五章の中四節の後半です。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。まあ、イエス様が十字架におかかりになったとき、そのとき私たちも十字架にかかった。たとえますならば、私たちは今、日々の歌という本を持っています。この歌の本に、一枚の紙を挟み、ドイツにその本を送ります。まあ、一枚の紙を送るつもりではないかもしれないけど、とにかく、本の間に挟んであるから、まあ、ドイツに行ってしまおう。本を送った時、本だけドイツに行って、一枚の紙だけフランスに行くというようなことはあり得ません。このコリント第一の手紙、一章三節は本当にすごい事実を表す言葉です。あなた方は神にあって、キリストのうちにあるのですと。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。父なる神は私たちをイエス様のうちに入れてくださったのです。ちょうど炎の間に、一枚の紙が挟まったのように、私はイエス様のうちにありましたから、イエス様、十字架にかかられたとき私たちも、十字架にかかり、主が死なれたとき私たちも共に死んだのです。イエス様が十字架にかかられたとき私たちも十字架にかかった。だから、十字架に つけてくださいと願う必要はない。イエス様が亡くなられた時、私たち